斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。市長、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は市長室を出ましてリニューアルしたマリンスパ熱海に久しぶりにやってきました。
はい、やってきました、
ね、今入り口に市長と来たんですけど、入り口変わりましたね。
そうですね、なんていうんですか、
受付というか
プロジェクター、なんて言うんでしょう、
モニターですね。
モニターテレビがなんかついてますね、
はい、モニターがあってで、利用者の方は左側にあるこの靴のロッカーがありまして、ここに靴を入れてそれで入るような形なのかな。
そうですね、はい、そういう仕組みに、以前はここから土足で入って、はい、各フロアに行ってたんですけども、今は入り口で全部スリッパに履き替える感じですね、はい、きっと、うん、
ということでちょっとずつ変わっているマリンスパを今日はご紹介していただこうと思いますので、中に入っていきましょう。
はい、
はい、そうですね、前はずっと土足だったのが、スリッパに履き替えて中に入るような形になりました。この時間もですね、市民の方でしょうかね、結構昼間なんですけど、ご利用される方が次々とやってきている状況なんですけれども、市長でもマリンスパ結構ね、利用されて、
実は、あるプログラムに参加して、そうですね、もう 7,8 年になるかな、週に2回なんですが、まあ全部はいけないんですけれども、週に1回ほどエクササイズを、泳ぐのではないんですけども、はい、スタジオでこう汗をかくみたいな感じでやってます。
ということで、市長はもしかしたらリニューアルのことを私よりよく知ってらっしゃるかもしれませんけれども、どの辺が変わったかどうかね、今日はお話伺うのがですね、マリンスパ熱海の支配人の小林忠春さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか入り口のあたりからだいぶ変わりましたね。
そうですね、以前はそのまま下足のまま入ってきたところをですね、下駄箱を置きまして、はい、一度裸足になっていただくという形で、館内、素足で歩いていただくというスタイルに しました。
こういうのはなんか腰を足をっていうのをだいぶ皆さんで考えて、
はい、会場の方で考えまして、はい、でまあ、こちら、上足という形、素足にした方が、はい、まあ、清潔感が保たれるのではないかというところで、こういった形で、玄関で靴を脱いでいただいて、裸足でご利用していただくという施設に変えさせていただきました。
で、履き替えた後にここで会計というか、
そうですね、
チケットを、
はい、今まではそのままフロントで、利用人数等を言って、まあ、鍵の受け渡しをしていたんですが、今回からはチケットという形で、券売機を置かせていただいて、その券売機を買っていただいた券売機をフロントに持って行っていただいて、受付をするという形に変更しました。
だから私たちが来た時に何をやりたいかっていうのをここの券売機で選んで、
そうですね、はい、まあ、市民じゃない方、市民の方という形で、券売機内容がありまして、入館料で、まあ、他中の、ね、施設等々も使えるようにはなっております。
はい、少しずつ変わったところがあるので、これからご利用になる方は今日ラジオを聞いてちょっとね、こう、はい、変わったところを分かっていただけるといいなと思います。ではちょっと上の方に上がっていきましょうか。で、上に上がりながら、支配人の突然お話伺っちゃいましたけれども、
はい、
この4月から支配人ということで、
そうですね、
はい、はい、簡単な自己紹介などございましたら、
はい、はい、まあ、お名前は先ほどというところなんですが、はい、施設に関しましては、はい、まあ、以前からこちらの施設の方は、いろんな、まあ、裏方でしたけれども、管理運営の中の、下の部分でですね、はい、機械操作で、ろ過器の操作でしたりとか、はい、まあ、水温温度管理というところから、まあ、監視員の指導というところはやっておりました。
以前からじゃあいらっしゃったんですね、は
い、
失礼いたしました。
そうですね、いえいえ、
はい、で、今は支配人ということですけれども、上に2階に上がってまいりました、
はい、
ここは今回のまたリニューアルの特徴の一つでもあると思います。
そうですね、ここは一番の、目玉になると 思います、はい。まあ、今までそのままオーシャンビューのところですね、まあ、飲食ができるスペースとして、展開しておったんですが、今回4月からですね、リニューアルに伴いまして、ウォーキングの、ランニングマシンですとか、エアロバイク、それから、プール等を眺めながらになるんですけれども、ウェルネスゾーンとしてトレーニングマシンを、2階のロビーのところに全面に広げたというところが最大の特徴になると思います。
海を見ながらトレーニングってね、あんまりこういうロケーションじゃないとできないですもんね。
贅沢ですね。
はい、今もご利用になっている方いらっしゃいますけど、はい、これ眺めながらやったらちょっとトレーニングはかどる。
そうですね、まあ、普段普通のフィットネスクラブですと、まあ、周りが壁でしたりとか、どうしてもこう中でのイメージはあるんですが、こちらだともう全面に、海が広がってますので、まあ、閉鎖的というよりも開放的な感覚で、ご利用ができるんじゃないかなと思います。
はい。そしてプールを眺めながらと先ほどおっしゃいましたけども、はい、プールのを眺めながらの方にもマシンが。
そうですね、はい、今まではギャラリーという形でプールを利用されている方がですの保護者様ですとか、まあ、実際に泳がない方っていうのが、まあ、こちらで、まあ、待合室みたいな感じで利用していたんですが、まあ、ここに、まあ、トレーニングマシンをですね、置くような形にして、まあ、館全体で、まあ、泳いだり、体を鍛えたりというところでですね、使えるようになりました。
市長はもうご覧になってるかもしれませんけど、いかがですかマシン。まあ、
ここのなんマシンルームっていうんですか、まあ、機械置いてあるところが一番変わりましたね。特に海を見ながら、なんていうんですかね、ウォーキングマシンっていうんですか、自転車をこぐ機械とか、ができたのは、ちょうど外を見ながらこう動かすっていうのは贅沢ですね。
マリンスパっていうとどうしてもこう泳ぐ施設ってイメージが強いじゃないですか。
そうですね、今まではやっぱり泳ぐだったり、まあ、水の中でプールでですね、まあ、歩くという動作もあるってところで、はい、どちらかというと水回りが中心の施設だったんですが、まあ、今回、しっかりですね、陸上でのトレーニングも含めたというところで、また少しそこが大きかったところでアピールしたいところだと思ってます。
スポーツジムに近いような。
そうですね、こういう機械が置いていくことによってね、はい、まあ、観光施設でもあるんですが、そういった、市民の健康増進にもまたさらにね、役立つ施設になってくるんではないかなと思っております。
市長は泳ぐのはやられるかもしれません、こうマシーンとか筋トレなんてのはやるんですか。ここでじゃなくても
あんまりやらないですね。ストレッチとかはやるんですけど、機械のいらないものでもやってみたいと思いますね。
これは普段我々のように筋トレをやっていない人たちでも使えるものなんですか。
そうですね、常駐でトレーナーも置いてますので、自分のできる負荷のところからっていうところで、始められると思いますので、また入館料だけでね、こちらの機械の方ご利用いただけますので、ぜひ入館された際ですね、プールも合わせてご利用いただければなと。あとそれとですね、はい、まあ、あと特徴的なものとしましては、こういった形で、例えばこれだと骨密度ですとか血管年齢と、あと、まあ、インボディといって体の中の、脂肪とか筋力量のバランスを測る機械も、同様に設置しまして、まあ、ちょっとこれは別途料金はかかるんですけども、こちらも最初にトレーニング受けられる前に皆さんこう利用されて、じゃあどこ鍛えようかなっていう参考にも、なりますので、合わせてご利用いただけるとかなと思います。
こんなに簡単に血管年齢が分かっちゃうんですね。
そうですね、うん、ちょっともしあれだったら、
あ、血管年齢ちょっと、はい、市長はほら脂肪は多分少ないと思うんで、血管年齢
なんでしょうね、ドキドキしちゃうね、
はい、
これ座った方がいいですか。
これ脈拍るみたいな感じなのかしら。やられたことあります、血管年齢。
ないですね。多分初めてですね。
こういう機会があるんですね。私も骨密度をやったことは、ね、ありますけどね。
ありますね。56です。
左手の、
はい、人差し指で、はい、
人差し指で分かっちゃうんですか、ね、
はい、
これで測ってるんですかね、今
手から、はい、測っていきます。
すぐ測れちゃうものなんですか。
そうですね、はい、
あ、今ピッピッて言ってますけどね。ドキドキしちゃいますね、これね、なんかねでも血圧関係ないですもんね、血管年齢だもんね。
血圧は関係ないですね。
あ、フィニッシュって出ました。
出ました。
はい、どうですか、結果はどうなんですか。
血管年齢はですね、
はい、
今60代。
あれ、
あんま良くないですね。
年齢よりか上じゃないですか、はい、
本当ですね
上ですね。
これ数字で出てくるんですか。
今59歳で出てます、はい、で、毎年 1.3 歳分で年を取ってるっていう形です。
血管が、
はい、
そうだ、1歳年取るところが 1.3 歳、
1.3 歳で、はい、殺されてますね。
じゃあ血管血管年齢を、
はい、
はい、でこういう方はどういうトレーニングをしたらいいとかあるんですか。
そうですね、特に有酸素運動をやっていただいて血管に血液を、しっかり流していただくっていうのが大事になってくると思います。
実はこれね、きないんですよね。
あ、トレーニングできてない。
多分1ヶ月ぐらい来てないんですね、来れなくて。そういうの出ています。
出ている。
そういう短期のことも関係あるんですか。
あ、そうですね、1ヶ月になってきますとやはり運動の効果には反映されてくると思います。
実はほとんど運動できてなくて、
はい、じゃあこれから
それも、
はい、そうですね、
ちゅうことです。
走るとか、
あ、じゃあここでウォーキングのマシンで歩いたりとかっていうのがその血管年齢を下げるに、
そうですね、積極的休息を取っていただくという形ですね、はい、血管に血液をいっぱい流していただくという形でやっていただければと思います。
これトレーニングすると年齢下がるんですか。
あ、下がっていくと思います。はい、
だそうですよ。
わ、はい、かりました。
なのでやっぱり運動しないと、
だそうです、
ちゃんと数値として出るということです ね、
ですね、大事なことですね。
はい、ありがとうございます。こういったものも測りながら自分がどこが弱いかっていうのが分かるわけですね。でもちろん血圧も測るようになってますし、
血圧、
体重と
測って、そうですね、
トレーニングの前に
トレーニング前に測っていただいて、まあ、それに合った、ね、トレーニング方法をうちのトレーナーの方から、指導という形で、うん、できますので、はい、合わせて本当にぜひ利用していただければな。
じゃあスタッフの人に例えばここに来た時に、
はい、
あのマシンやってみたいとか、こう、はい、こういうとこ鍛えたいみたいな話をした時に教えてもらえる。
そうですね、はい、その部位に合わせたトレーニングだったりとかの、はい、指導の方も合わせて行っております。
そうですか、
はい、
はい、そしてここにはなんかキッズスペースもありますね。
そうですね、今まで、なかったんですが、まあ、小さいお子様、うん、どうしても長い時間プール入ったりとかしても飽きてしまったりとか体冷えてしまったりとかというところで、はい、ちょっとしたおもちゃとですね、まあ、マットを引かせていただいて、まあ、転倒しても怪我のないという形で、はい、小さいお子様、本当にハイハイしているお子様からですね、で入れるようなスペースを、まあ、ちょっと一角に設けさせていただいて、小さいお子様からも楽しめるような形でちょっとこういうのを配置させてもらいました。
お子様がいても安心ということですね、はい、そしてその脇にあるのはレストランシーガルですけれども。
そうですね、
はい、
はい、メニューの方も、まあ、正面貼ってあるんですが、
はい、
リニューアルをしまして、
はい、
はい、まあ、地元のものだったり、まあ、ちょっと三島コロッケあったり、あとは富士宮もあったのかなと、ちょっとまた地域、まあ、またいろいろありますけど、できるだけこう地元のものですとかっていうそのイメージであるものを利用のメニューの中に今取り込んで、メニュー展開しております。また定期的にねこちらのメニューの方も、改定して、まあ、飽きのこないような展開にで考えております。
これお昼、
お昼ですね、
うん、
はい、
何時から何時までとかやってる時間は
やってる時間、曜日にちょっと言って違うんですけど、はい、まあ、土日ですね、ある程度夕方近い時間まではやってますね、はい、ね、
アルコールまであって、
はい、アルコールもあります、
ね、運動した後に飲んじゃったら何にもならないんじゃないかって気もしますけれども、
ね、そうですね、はい、
ということで食べ物もメニューがたくさん あの美味しそうなものたくさんありますので、ね、あのま、ご飯食べながら来るというのも一つの方法かもしれません。
そうですね、まあ、1日あのプールだけっていう利用でもお昼休憩取っていただいて、またもう1回ここから遊べますよという形で、はい、メニュー組みしておりますので、はい、
レストランメニューもちょっと変わって、
はい、あるんですね、
はい、
今まであまりチャレンジしてなかったので、
はい、またぜひ、はい、合わせてみてください。
大体変わったところっていうのはこの辺りになりますか？
そうですね、まあ、あとはその3階にあのフィットネススタジオ、ね、
はい、
を設けさせていただいて、エアロビクスだったり、まあ、体幹をトレーニングだったりとかいう、教室展開、まあ、陸上でやるトレーニングですね、まあ、それと、まあ、合わせて、まあ、今まであのお水の中での教室だけだったんですけれども、まあ自社展開として、まあ、陸上でやる有酸素運動系の、教室の方も、今回4月から、ね、新たに始めさせていただいてます、
はい、教室にも見たいですよ。教室、
はい、じゃあその辺のお話はじゃあ3階のスタジオに行って、はい、詳しくこの後伺いたいと思います。3階のここがスタジオになるわけですか？
そうですね、はいはい、こちらがスタジオになります。
はい、というわけで玄関からずっと入り口からずっと上がってきましたけれども、 全体変わったところなどを紹介していただきながらですが、市長いかがですか、変わったところなどご覧になって。
マシンルームは全ガラッと変わりましたね、うん、あとまあ、今いるところが 教室っていうんですか、いろんなエクササイズ他の教室だと思うんですけど、まあ、ここは非常に人気があるというふうに、聞いております。新しい メニューっていうんですか、教室を設定していただいて、受講生たくさんいらっしゃると聞いています。
具体的にどんな教室があるんですか。
そうですね、エアロビクスやヨガ、それからまあ健康体操といったものですね、まあ、有酸素系からまあ体幹鍛える、まあ、ゆっくりめのメニュー幅広く取り揃えております。
そうするとこういった教室っていうのは基本的には市民の皆様というか、この近隣の方々平日に対象ということになるんですか。
そうですね、主に、開催しているのが平日昼間に開催していますので、まあ熱海市民湯河原の町民様から、まあこちらに来ていただいて、参加していただいているという状態ですね。
どういったものが特に人気が高いんですか。女性向けのもの。
そうですね、参加者のほとんどが、まあ、はい、女性で、まあ、エアロビクスだったりとか、まあやって、まあ、汗をかいて、で、まあ、そのままうちとしてはそのお風呂場までね、利用できるというところが、やはりその女性にもとっつきやすいというか入り込みやすいところじゃないかなと思っております。
このマリンスパ熱海はだから市民に向けてのそういった体力づくりの場でもありながら、週末を中心として観光客に向けても営業しているというところが、ちょっと普通の施設とまた違うような気がするんですが。
そうですね、平日と土日祝日に関しては、まあ、お客様の感じが変わってくるというか、やはり平日はもう市民の皆さんがですね、運動しに来て、健康増進ということで、来ていただいて、週末にかけてはですね、観光客の方がね、多く家族連れで見えられて、もうだいぶ暖かくなってきてますので、そういった形でだんだんにぎわいが夏に近づいてきているのかなという感じは受けますね。
もともとマリンスパはそういった2つの局面を持ったものとして作られているわけですよね。
そうなんです、実は観光客のお客様と同時に市民の、健康増進施設ということなんですね。特に雨が降った時は、例えば観光客のお客様すごくいらっしゃると思うんですよね。まあ、夏 の、 海水浴季節はもちろんだと思うんですけども、やっぱり雨を降った時に楽しめる施設として、だと思います。
もう何年になるんですかね、ここ始まって。歴史的に
19年ですね。
もうそんな経つんですね。
そうですね、19年、そうです、長いですね。
当初からそのようなスタイルですよね。
そうですね、当初からそういうスタイルなんですが、まあ、運営上は結構なんていうんですか、まあ、ちょっとこう経営の話になりますけど、難しい部分があります。というのは繁忙期っていうんですよね、忙しい時だけやってやればですね、他はある意味、例えばお忙しい夏とかそういう季節だけやって、他は極端な話閉めちゃうみたいな話をすると、まあ、その利益、すいませんね、経営のことを考えると利益的には実はその方がいいんですよね。コストもなんですが、もともとこの施設はその市民の健康増進という面も持っているので、まあ、平日にもこう来てもらいたいと、そうすると人数がある意味少なくてもやっぱり全館開けなければなりませんし、あとその営業時間についても例えば、働いてから6時以降7時までもやりたいとかですね、そうするとどんどん 今はそうなんで1年中開けなければならない。そうするとその中で どれだけそれを開ければ当然光熱費もかかるし人件費もかかるし、いう中でどうやってこう採算を取っていくかっていうところが、まあ、まさにそこに まあ、民間の知恵というか指定管理制度と言ってるんですけれども、まあ、今あのお願いをしてるわけなんですね。 もともとは市が、まあ、実質的に、ね、もうあの直営に近い形で確かスタートしたと思いますので、はい、ただなかなかそこはあの行政のノウハウがないところですので、今あの民間の皆さんでこう、チームというか、はい、あれを組織を作っていただいて、あの共同で運営していただいてるんですね、
はいはい、そういった運営の中で何か感じることってありますか？
そうですね、まあ、昨年度までに関しますと、まあ平日土日の営業は、まあ、夏を除いて、まあ、短い営業時間でやってたんですが、今年度からですね水曜日に限りまして、試験的ではありますが、9時までの営業という形でね、長い時間の営業をちょっと試験的にやってみています。で、まあ、それと同時にやはりちょっと長くやってる分、そのお仕事帰りにね、見えられるお客様っていうのもだいぶちらほら見えてきてますので、またここでね少しそういったところでアピールできると、お仕事帰りに、お風呂でも、フィットネスでも、来てくれるお客様がね少しでも増えてくれると、まあ、こちらとしても、その計画をした甲斐が当然ありますし、次年度以降もねその展開でじゃあ他の曜日もっていうところも、加味できるのかなと思っております。
リニューアルしてから市民の方とか定期的に通われている方いらっしゃると思いますけど、何か反響ってありますか？
そうですね、やはり2階のジム、フィットネス、あのランニングマシンですとかエアロバイク、あの辺の機器を設置したことがやはり一番常連のお客様からはね、お家に入ったねみたいな感じで、お褒めの言葉をいただいておるのと同時に、その方もね、だいぶ そちらの機器等も使っていただくようになっております。で、まあ、その反面だんだんちょっとプールの方も常連のお客様ちょっと来てないんじゃないのっていうツッコミどころもあるお客さんも中にはいるぐらいで、はい、ただ全体としてやはりその2階周りがだいぶ盛り上がってきていますね。
熱海市としてはだから市民にの健康増進のためもあるし、はい、観光のためもある、はい、これをうまくこうやっていくのって難しいですね。
実は難しいんです。
非常にそれでさっきも話を聞いてましたけど、
ベストミックスをしなきゃいけないので、うん、どっちかだけにこうあの偏るわけにもいかないので、うん、おそらく観光客のお客様だけの方が簡単だと思います、うん、あのピークの大体分かっているの で極端な話他のところはもう来ないときは閉めちゃうみたいな、ただ
海の家的な感じで、
まあ、そうですね、そうですね、なんですが、あのそもそも健康増進の目的もある施設ですので、そこの部分をうまくこうベストミックスっていうんでしょうかね、あのやっていくというところでやっぱりノウハウも必要で、今指定管理者制度ということで、あの事業者の皆さんにお願いをしているわけですね。プロに
たくさんの人に座って楽しんでもらうためにはどういった形がいいんでしょうね。なんかそういうのってやっぱり普段からの社内というかお話し合いとかされてると思いますけど、
そうですね、まあ、いろいろなお客様に対して、まあいろんな楽しみ方、まあ、体、まあ、筋肉を鍛える方もいれば、汗を流しに来る方、まあ、当然サウナもあります。で、まあ、陸上だけでは厳しい部分を、まあ、水中でやることによって、まあ腰膝の負担もかからないからこちらの方がいいわっていうふうにプールで歩いてくれるお客様もいらっしゃいます。でそれの反面ね、やはりあの土日、ですとか、夏休み長期休暇ですと、そのいろんな観光のお客様も見えられる中でね、あのやはりいろんな笑顔が見れる施設を、まあ、これからも、ね、目指していければと 思っております、はい、
このラジオを聞いている方は観光客よりかどちらかというと市民の方が多いかと思うんですけれども、今はそうするとやっぱりプール利用とマシン利用と、まあ、両方利用されている方もいらっしゃると思いますけど、
そうですね、はい、両方がっつり使ってくれる人は本当にもう存分に使ってます、うん、市民料金の中でだったりとかで、はい、もう、 ジム行ってきて今泳ぎに来たよっていう方もいらっしゃれば、その逆もあったりとかして、やっぱよく来られてる方はもう使い方をもう存分に、もう 120% ぐらいの勢いで使ってると思います。
あの小林支配人としてはどんな風に市民の方に利用してもらいたいですか？
まあ、健康増進もそうなんですけれども、やはり私もあの熱海市内には住んでますが、まだ施設を使ったことないって人も中にはまだいらっしゃると思いますので、ね、これを機会にですね、あのプールは苦手だけどちょっと体硬くなっちゃったなとか、ちょっと太ってきたなとか、もしそういうところがありましたらですね、あの両方ある施設だというところでね、これからどんどんまた再度アピールしていきたいと思いますので、一人でも本当に多くの、利用者がね、来ていただいてより一層健康になってくれると、いいと思います。
市長もねマシンはあまりやらないというお話でしたけれども、挑戦いかがですか？
まあ、あの今の話の中であの一番大きいのは、あの、まあ、市民利用の中で熱海、それそもそもマリンスパ熱海を知らないっていう人は実は多いんですよ。と思うでしょ、と思うじゃないですか、
はい、
私も思いました、はい、ところがこれ市でアンケートを、最近だな、あというかあれですね、そもそも今回のこの指定管理者制度の中で、そういう調査もしていただいてるんです。すごい高いんですよ。そもそもマリンスパっていう存在を知らない、行く行かないじゃ以前の問題だ。ここは本当に、まあ、まず知ってもらう、こういう施設が市民利用でできるっていうことを知らない人が実は、すみません、私ちょっと正確な数字忘れたんですが、こんなに知らないのってびっくり。
それちょっと悲しいですよね。
そうですね、まあ、私も長くここにいさせてもらったってことはあるんです、はい、ありますが、はい、一回も使ったことがないっていう方はまだまだいらっしゃると思います。で、まあそこでという話なんですけど、今回あの4月からですね、またマイクロバスの方を、まあ、定期運行っていう形で、運行していく中でですね、まだまだあの、まあ、バス通りもないようなところですとかね、そういったところの、今ルートの計画もしてまして、まあ、足がなくてなかなか来れないって方もね、そういったバスの利用でまた少しでもね、こっちに足が向いてくれるような形で今また再度計画も進んでおりますので、はい、できるだけ一人でも多くというところ、
バスはこれからじゃあ計画されて運行予定と。
そうですね、今あのルート等の検討が一通り進みまして、もうしばらくはかかると思うんですけれども、はい、利用者がねそのバスに乗ってマリンスパに来ていただけるようになるっていう時期が、いずれ来ますので、近いうちに来ますので、
はいはい、特にご高齢の方とかね、バスが利用できるのは非常にありがたいのかなと。
そうですね、やはりここまで来るのがもう大変でって常連のお客様もよくおっしゃってるお話を聞くことがあります。やはりあの平地の部分が少ないので、まあ、車を持っている方ばかりではないと思いますので、やはりそういったところでね、皆さんに協力できるところがあって一回でも利用来ていただけるというのがいいかなと思います、
ね、先ほどの市長の話でマリンスパを知らない市民、結構衝撃でした。私
あの衝撃だったです私も。でもきちんとそういうのを踏まえた上で、あの事業者さんに進出してもらってるんですよね、まあ、そういう事実をきちんと、はい、あの認識して、
はい、
まずそこから、あのやっていく必要もあるなと思います。
どんな風にアピールしていったらいいですかね。まず知ってもらう、
そうですね、まず知ってもらうにはっていうところだと思います。で、そのあのマイクロバスの方もですね、
はい、
厚をラッピングしているマイクロバスですので、巡回しているうちにね、あマリンスパのバス回ってるなっていうところからまた始まってくるのかなと同時にね、そこで乗ってここ来て、トレーニング、プール、お風呂、サウナ、ね、どっか一個でも体験してもらえば、魅力が分かってくれるかなと思います。
なんか知らない人向けキャンペーンみたいなのやれたらいいですね。じゃね、
そうですね、いずれはそうです、
なんか期間限定で、
多分それが必要なんですよ、まあ、まず一度来ていただく、うん、まあ、それこそなんでしょうね、
感謝でみたいな、
あまりあのちょっと、まあ、私の口からはあまり経験には言えないんですけど、はい、まあ、多分1回目はあのフリーみたいなですね、例えばですよ、はい、なんかそういう あのキャンペーン的なものが絶対必要ですね、うん、まあ、逆に言うと今までそれが弱かったんだと思います、
現状 の、 その料金体系っていうのはどんな感じになってるんですか。
そうですね、市民町民、あ、湯原町民の皆さんは、はい、まあ、大人550円で、入れます。で、子供が300円という形で、非常にあの市民町民様にとっては、入りやすい金額かなと思っております、まあ、なおかつその日帰り温泉も含めてって考えるとやはり、ここにしかできない、まあ、金額設定とサービスがあるのかなって思っております。
かなり安いですよね。
あのサウナが入れて、水泳ができて、とうとう入れると安すぎですよ、
ね、安すぎですね、本当にね、うん、そうですよね、
だと思います、ね、ぐらいの感じだと思います、はい、
なのでもうこれは利用するしかないってことですよね。
そうですね、あの大変お得だと思います、ね、はい、ぜひ使っていただきたいと。
そうですね、はい、でそうやって皆様に PR をしていく中で、例えば、まあ、これから夏に向けてイベントをやったりとか、夏休みの観光客に向けてとかいろいろ考えていらっしゃることってあるかと思うんですが、何か今決まっていることとかお話しできる範囲で何かございますか。
そうですね、まあ近々で言いますと、あの6月の23日ですね、はい、はい、金メダリストの岩崎恭子さんいらっしゃって、はい、水泳教室の方を開催いたします、うん、それと、各所今、フロント周りにも貼らせていただいているんですが、まあ、3階のね、今ちょっと水抜いちゃってる状態なんですけれども、外を利用しての音楽イベントっていうのを、6月の29日ですね、
はい、はい、で岩崎恭子さんの請求室はお子様向け、
大人も子供 も、
大人も、
はい、まだ定員があって、まだこれからの、はい、細かい告知にはなるんですが、はい、23日大人の方も子供の方も、はい、まあ、定員でにはなりますけれども、申し込むことはできます。
じゃあなるべく早く決めていただいて、
そうですね、
あのラジオの方でも、ね、はい、あのご紹介もできるかと思いますので、
はい、またその時はよろしくお願いいたします、はい、
そうか、プールだけではなくて、そうやって音楽イベントっても以前もやられてましたもんね。
そうですね、はい、でまた今回はですね、あの4月からあの海浜公園の方も、はい、指定管理の中で管理するということになりまして、また広場を使ったね、イベント等々も今後、計画しておりますので、はい、また詳しくはお知らせできる時期が近くになりましたらまたお願いしたいなと思っております、
ね、あっという間にまた夏が来ますからね。
そうですね、もうあっという間ですね。5月がパタパタっと終わったと思って、ちょっと一休止して、もうあったかくなったら、うん、夏本番が始まるんで、
やっぱりマリンスパ全体としては夏がメインなんですか。
今まではやっぱり夏が、はい、まあね、収支も含めてですけど、はい、もうほぼほぼのところですね、年間通して、まあ、そこで、まあ、いろいろな楽しみ方っていうところでね、また、違った遊具等々も、設置する予定にはなっております。はい、
時代の流れとともにね、皆さんのその思考とかも変わってくるじゃないですか。好みがね、変わってくると、はい、ね、ま、こういうのが人気でとかって、
はい、
ね、
そのどういうものがなんか好まれるのかなっていうのをいろいろあのアンテナ張ってですね、あのより一層楽しめるイベントだったり施設だったりっていう形でね、進めていきたいと思っております。
小林さんご自身は何か運動は。
はい、私もずっと水泳の方、泳ぐもやってましたし、はい、今はほとんどあの指導って形で水泳の授業の方を、まあ、担当させていただいてるんですが、
じゃあ教えてもらう時に、はい、小林支配人が教えて先生としてコーチとしてやってくれる教室もあるということですね。
はい、そうですね、
はい、ということでお話を聞いてまいりましたけれども、今後のこうマリンスパ熱海に向けて何か目標ございますか。
そうですね、やはりその夏場だけっていう説から少しでも脱却したいなという考えはあります。年間通していろんな方がね、来られる、トレーニング含めてですけどね、で、年間通してやはり楽しめる施設というところでいろいろイベントを組んでみたりとかして、夏だけじゃないぞっていうところを どっか一箇所でも見せていきたいと思っています。
そうですね、イベントとかいろいろな企画でなんか盛り上がっていけるようにですよね。
そうですね、はい、
市長としては何かこう盛り上げるためにこうなったらいいななんていう形ありますか、マリンスパ。
はい、マリンスパの自分は特徴というか強みというロケーションだと思うんですね。こんだけのプール、まあ、温浴施設ですね、温浴施設がこの海の目の前にあるというのはもうそこはすごく売りで、マスターズに毎年大会があるわけですけど、そこにいらっしゃる方はもう、まあ、全国にプールってたくさんあるわけですが、もうほとんど外何も見えないようなところもありますし、ここはもう淡水路ですけど、淡水路で、しかもこの目の前が海で、で温泉とかも楽しめるというところが売りというか強みだろうなと。あとは自分ちょうどこのスタ今日今いらっしゃるスタジオはまあ、エクササイズでよく実は来てるところなんですが、夜景が綺麗なんですよ。で夜になると今は初島からの定期便がありますよね。最終便がライトアップするんですね。それすごく綺麗で、ああいう夜景、あとは花火もうちょうどこの目の前でまさに絶景なんですよね。まあ、そういったところがうまくもこうなんていうんですかね、集客というか魅力にもっとつながればいいのかなと、いろいろもちろん努力いただいているわけですけども、まあ、ロケーションや、夜景や花火が楽しめる温浴プールっていうのは全国でもなかなかないと思います。
確かにプールっていうと屋内、
そうなんですよ、そう、大体普通は外何も見えない、う
んうん、イメージですね。
そうです、そこが特徴ですね、
そして市長には利用者ならではのね、はい、今いいところを、はい、ご紹介いただきましたけど、はい、こう利用するとそういうのが分かる、
ね、そうですね、利用してみると本当にリッチですね。
あとは市民の皆様で例えばどういう方に利用してもらいたいですか。
あ、そうですね、今皆さんどうなんだろう、結構時間のあるシニアの方僕は来てるんで、まあ、多分調査されてると思いますけど、でも本当に大切なのは働き世代、さっき血管年齢でちょっとびっくりしたんですが、やっぱり仕事してる人こそ時間を作ってこういうところに来る必要が あると思います。ですから、まあ、30代から50代というか本当に働いて忙しい人こそこういうところに来て、で、まあ、自分もできるだけまあ、このところは仕事を入れないでねっていつも言ってるんですけれど、そういう感じです。
そうですよね、だからそういった世代の人たちにもちょっとこう通って来られるような。
そうですね、うん、はい、日中は無理だとしてもちょっと夕方から、ね、30分でも1時間でも体を動かすっていうことをしていただくほうがいいかなと思います。
でこういう施設のいいところって運動した後お風呂まで入れちゃうっていう、
はい、そこだと思います
ね、これは非常にいいですよね、
はい、汗かいた後すぐさっぱりできるっていうのはやはりお風呂入れるっていうのは本当にこちらの施設の売りだと思ってますので、
ね、
は
い、それでうちに帰ってからお風呂入ると面倒くさいじゃないですか、はい、ここで入っていってしまえばあとは、はい、例えばご飯食べて寝るだけみたいな、
そうです ね、はい、
感じになりますから、そういった利用方法も、
そうですね、あると思います、はい、
ぜひとも市民の皆様、湯原の町民の方もそうです
ね、マリスを知っていただいて、
ね、こんな素敵な素晴らしい施設があるのでご利用いただければと思います。今日はラジオの収録ということでしたけれども、はい、いかがでした。
いや、だいぶ緊張しますね。
すいません、最初いきなりね、こういったテーブルの普段は、はい、市長とこうやってゲストと対談するんですけど、今日ちょっと動きながらの、
はい、
番組にしてしまったので、
はい、でも座りながらよりは良かったですね。
そうです
か、はい、ちょっと、はい、
はい、また機会があったら、
はい、またよろしくお願いいたします。
いろいろマリンスパと
か、はい、いろいろイベントも、はい、出てくるのでよろしくお願いいたします。
は
い、
市長今日はいかがでしたか。
はい、FM 熱海 UR を通してマリンスパを多くの市民の皆さんにしていただくというのが今日の目的かなと、今日は小林シャーニーさんがいろいろアピールしてもらいましたので、本当にぜひ一度来ていただいて、土曜日日曜日あるいは平日の夜でも、ぜひ一度足運んでいただければと思います。
ね、 体を動かすのって疲れるけど、その後すっきり気持ちがいいっていうのは多分市長もご存知でしょうし、はい、もちろん小林さんもご存知だと思いますから、はい、それをこうやってみないとわからないっていうところがあると思うんですよね。
そうですね、はい、うん、ぜひ来ていただければと思います。
はい、今日の斉藤栄熱海市長本音トークはマリンスパ熱海にお邪魔しまして、支配人の小林忠春さんをお迎えしまして、市長と私武藤真理と3人でお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right.